サムエル記の下の7章の1節から、17節です。はい、今日のところはですね、神殿を建てるということ、それをですね、ダビデが建てるのではないっていうことを言われた、まあ、そういったことが書いてありますが、その前にですね、主は周囲の敵をすべて退けて彼に安らぎを与えたとあります。この安らぎという言葉とよく使われるシャロームという言葉とは別の言葉なんですね。これは普通の休みということで、シャロームっていうのは前から何度か言ってますが、完成するというニュアンス、意味を持っているわけですね。神殿が完成したという時にもシャレームという動詞の形が使われているくらいです。すべてものものが完成された状態、全うされた状態がシャロームということなんです。そういうことで、当然それは安らかな気持ちもなる、単に心の安らかということよりもっと意味が広くて深いわけですね、シャロームというのは。で、ここの言葉はですね、そういう完成するという、そういう意味はないわけです、もともと。で、休むという普通の言葉なんですね。で、そこから休み、安らぎということから、この言葉はヌーアハっていう言葉なんですね。あんまりこれは言ったことがないと思いますけど、で、この休み安らぎ、それからノアっていうあの人の名前も作られている。ノアっていうのはそういう意味の安らぎ、休みということですね。で、部分的にはシャロームと関係しているわけです。シャロームの意味が深くて広いわけなんですけどね。後の方でそのことがちょっと他の箇所とも関連で話します。ここでまずわかるのは、主が周囲の敵を退けたっていう言い方です。普通であれば、日本の文学とかすべてのものは、例えばですね、秀吉がしたとか、信長がそういうふうに征服したというふうに必ずそういうふうにするわけですね。それで、我々は一人でにですね、そういう人間が偉大なのだ、人間を崇拝するというように自然になってしまうわけです。けれどもこの聖書という本はですね、注意深くそのようなことを退けているということはわかります。ダビデは子供の時から特別な力、勇気もあって、ペリシテの大きな巨人ですね、大きな人間、ゴリアテという人を意思一つで退治したと、やっつけたというぐらい、子供の時から勇気があって、そして信仰もあって、音楽ですね、音楽もできて、詩も作れるという、詩人でもあったという多能な人だった。そして決断力もあったわけです。武力攻撃にそういういろんな計画も非常に優れていた人だったけれども、そういうことを言わないで、主はこういったことは全てなされたのだ、退けたのだと。まずこういう見方をですね、私たちもいつも習慣づけないと、日本のあらゆる新聞やテレビやマスコミ、あるいは小説文学でみんなですね、人間がしたというように、あの人間がした、あの人は偉大だ、あの人は素晴らしい、ということで持ちきりになりますね。この点は一番、これはスポーツの、特にプロ野球の面でですね、毎日毎日、この裏サッカーもそうですけれども、もう大きな顔写真とともにですね、いかにもその人がした、その人がした、その人がゴール入れた、その人がホームランを打ったっていうことばっかりで、その背後におられる方っていうことは全くそのように言われないからですね、そういうふうに、あの人間が偉いな、努力したのだ、天才だっていう感じでなってしまう。その天才なら与えたのは誰なのか、事故が起こらないように、病気が起こらないように保ったのは一体何者なのかっていうふうなことを忘れてしまうわけですね。そういうふうに生きている時にですね、何かふと事故があっても、もうそういうふうにスポーツもできない、他 他のいろんな活動もできなくなる。それがなかったということは努力では決して済まないことですね。しかも努力をしようという気持ち、考えも働きも頭の働きも神様が与えたと、そういうことで、いずれにしてもですね、主が安らぎを与えたの、敵を退けた。でそこで、このダビデはですね、すべてをそういうふうに平安にして、から気がついたことは、神様が住んでる家っていうものがですね、自分は非常に立派なレバノン杉、レバノン杉って非常に巨木になるんですね、見た目にも非常に素晴らしい力強い、大きな木です、どっかヒマラヤ杉、公園とかにあるですね、三角形にきれいになる、高さは30メートルぐらいにもなるっていうわけです。30メートル、10階建てぐらいの大きなビルの高さのぐらいまでなる、非常に巨木になるわけですね。でそういうものの木を遠くから取ってきて作ったのに、神様の家というべきもの、神様の箱は大型のテントだとですね、このテントで住んでおると、そこでですね、そういうことではいけないということで、もっと立派に作ろうというふうにダビデは思って、ナタンという預言者に言ったわけです。この預言者に言わなくったって、普通王であればですね、自分がみんな決めてしまうこともできるわけです。だけどこういうことをですね、普通の家来には言わなくって、あるいは側近ですね、近くにおる、そういうこういう王のすぐそばにはですね、側近がおるわけですね、政治にしても武力にしても。でもそういうふうに相談もしないで、まずこういうふうに、ナタン預言者に言ったというわけです。こういうところでもですね、自分だけが決めるのではなくて、神の言葉をですね、絶えずしっかりと受けようとしている人に、このようなことをいわば相談をしたと、持ちかけたわけです。そしたらこのナタンはですね、心にあることは何でも実行したらいいでしょうと、主があなたと共におるからと言って、そのダビデが考えた神殿を建てるということをですね、賛成、認めた。神様と共におるけれどもですね、その夜になって主がナタンに言われた言葉は別だったんですね。こういうことを見てもですね、いくら非常にいつも祈り、あるいは霊的な人であっても、この時には本当の神の御心とは別のことを思ってしまった。絶えず目を覚ましていなさいっていうことはあります。絶えず祈れということもあります。どのような人であっても、こういうふうに神様の言葉、あるいは本当の真理をいつもしっかり得るためには、いつも目を覚ましてないと、うっかりしたら流されてしまう。ダビデの気持ちに流されたわけですね。今までもずっと神様が共にいたんだからという思いもあったと思います。こういうことはですね、弟子たちももちろんそう、十二弟子、キリストの弟子たちにももちろんあったわけですね。ずっとイエス様とすぐそばにいて教えてもらっていたのに、イエス様が王として来られる時には、私を右左に置いてくださいとか言ったりしたわけですね。あるいはイエス様が、もうじき私は十字架にかけられて殺される、そして復活もすると言った時に、ペテロがですね、そんなことがあってはダメだと言って、イエスを脇引っ張ってきて叱ったという、そういうことすらあったんですね。でイエスがサタンよ退けと言って一喝された。そういうこともあった。ペテロも聖霊を非常に豊かに受けたのに、だいぶ後になって割礼をしてない人と一緒に食事をしないようになったと。これはユダヤから下ってきた人、ユダヤ人からキリスト教になった人にこう影響されて、割礼をしなかったら神の祝福がないんだというふうな件にこう押されて、影響されて、 そうして神様に本当に祈らないでしたものだから、そのように間違った方向へと、まあ、一時的だったけれどもなったことがあった。そういういろいろなことを見てもわかりますが、こういうふうに私たちは非常にこの揺れ動きやすいものだということです。ナタンのような人であってもですね、ダビデがちょっと大きな罪を犯した時にも神からのことを受けて、そしてダビデはずっと霊的に眠っておったか気づかなかった、その罪の大きさを、それを直接的に叱責していったのもナタンだったんですね。でそういう人であってもこのそれを訂正せざるを得なくなったわけですね。夜に直接神様の声示しがはっきり聞こえたと。で私たちはこのナタンのようにはっきり聞こえない時もあるけれども、静かに祈って大事な大切な決心であるほどですね、時間をかけて祈って決める必要があるということです。一時的なこう感情とかで決める、他の人はこう言ったから相手、何か感情的になっている時に決めたりすると間違うということがまあよくあるからです。でそのナタンのことが受けた主の言葉は次の通りだということです。そうしたらですね、ここでどんな内容かというと、今までずっと長い間ですね、そんなに立派な家には住んでなかったと。だけど神の助けと守りはいつもあったではないかということなんですね。出エジプト以来ですね、ずっと長い間いつもこの家にテントですね、テントを住まいとしていた。それで全く不足はなかったはずだと。神様の家は本質的にですね、そういうふうにテント、テントでなくっても民そのものが神様の住まいなんだと、そういうですね、新約聖書にずっと通じる続いている真理をここでもすでに暗示しているわけ、示しているわけですね、言っているわけです。で、どうしてそんな立派な家を建てないのかと、言ったことはない、それはその必要がなかったからだとですね。こういうふうにですね、今から3000年ほど前から神の家は本質的にはですね、そういう立派なものはなくていいんだと、人々の集まりこそは神様はそこに住んでられるところなんだっていうのが、こういうはるかに昔からあったということです。まあそういうことに対して現在の日本ではですね、そんなことなくてそこの神社に何かおるんだ、この神社にも何かおるんだというふうに、その場所場所でですね、それは狐であったり狸であったり死んだ人であったり、誰の知れない神話上の人間であったり、そんなものがおると、そこの家にですね、まあ、そういうふうな状態と非常に、まあ、違っているというのがわかります。戦争を起こして、それを指揮してですね、あの場合1000万以上2000万とも言われる人を殺した、その指導者を神様として祀って拝みに行くという、そんなこともですね、そういうふうにそこにおるんやと、おると思うから拝みに行くっていうわけですね、そこに。その間違ったあの靖国問題もですね、これは新聞ではそういう言い方はされないんだけども、根本的にはこういう信仰上の問題が非常にこう幻想を決して起こしてはいけない、ああいう悪い人もった、間違った人もった、そのことを思い起こしてあんなことはしていけないと、ここで犠牲になった人もおると、それを思い起こしてあのようにたくさんの人が犠牲になるような戦争をしてはいけないと、そういうふうにいろんな人のことを思い出してですね、そうして戦争を二度と起こさないように、そのために記念すると、これと拝むというのと全然違うわけですね。間違った指導者と神様として拝むということは、その戦争を認めることになるわけですね。まあ、そういう根本的な宗教的な問題が、あの靖国問題、今も韓国と中国の間でずっと問題になり続けて、まあ不幸な状態になってしまっているのも、元はそういう宗教問題を元にあるということです。これは聖書のようなこういう世界を見てみたら、3000年も前からそうなんだということがまあわかるわけですね。はい、それがまあ一つです。そしてこの前の近畿集会のテーマにあったように、私たちはキリストの私たちは信じる人はですね、目には見えない、体だと、こういう特別な表現がなされているわけです。一人一人のうちにもキリストは住んでいる。 だから信じる人の集まりの中にも住んでるですね。で、集まる人そのものが目に見えないキリストの霊的な体の一部部分だというわけです。こんなとっても不思議な言い方ですね。旧約聖書ではさすがに人々の中に住んでるということで言い方あっても、神様の体ですということは一回もないわけです。それぐらいですね、新約聖書は非常に近い関係になったということです。一人一人がですね、不十分な人もおるのに、キリスト様の体の一部なんだ。というんですね。だからキリストの命、霊的に言えば血という、命が一人一人に通ってる、流れてる。ということもなるわけですね。で、それを気づかないという人も、だからパウロも言ったように、あなたは自分の心に神様、キリストがおるのを知らないのか、目を覚ましてみなさいと、わかるはずだというふうに、霊的にはですね、はっきり見えない人も、だから私たちを見ようとしっかりしないとわからない、ということなんですね。はい、まあ、そういうふうにここのところは短い記述ですけれども、そういう遥かのうちに、完成してくるようなキリストの体であると、そこにこの集まりの中にもおる集まりが神殿であるというんですね。新約聖書の考え方を遥かに言えば予言をしている予告をしているという状態にもなっています。で、8節からはですね、このダビデに関してですね言っているわけです。私は羊の群れの後ろからあなたを取った。これは信じる人たちを羊の群れと表しているわけですね。たくさんのイスラエルの信じる人たちですね。全体。その中からあなたを私が取ったのだと。あなたが特別に偉いからそう王となったんではないと。私が取ったのだと。そして指導者にして、そしてあなたがどこに行こうとも私は共にいたのだと。そして私が敵をことごとくこの世に立って退けたと。まあそういうことでですね、11節にも私がすべて退けたと。あなたに安らぎ与えるんだと。そしてここでもあなたに告げる。主があなたのために家を起こすと言って、ここの家はですね、何かというと、家を起こすというのは、ダビデ王朝という、そういう家なんですね。私があなたのために起こす。生涯を終えて先祖と共に眠る。死んだ後でも、あなたの身から出る子孫に後を継いで、王国を揺るぎないものにするんだと。で、その後に出るものが私の名のためにその家も作ると。ここではですね、二つのことをちょっと重ねていってるんですね。永遠の王国。ですね、永遠ということ、13節にありますよね。それから、この16節の方にも。あなたの家、あなたの王国はあなたの行く手に、永遠に続くと。あなたの王座は永遠に固く立てられるということで、これはどういうことかというと、これもキリストを指しているわけですね。旧約聖書っていうのは不思議なことなんだけれども、その時に、昔に言われた時なんだけど、いつも遥かにこのキリストのことを指し示しているというところがあります。ダビデ王朝は壊れてしまうわけです。実際にですね。この後分裂が起こり、そして北のイスラエルはアッシリアと攻撃されて消滅する。南の方もですね、その後いろいろな国から侵略され、バビロニア帝国から侵略され攻撃された。で、半世紀経って人々がバビロンから帰ってきて、するけれども、その時にはもちろん王はなかったわけですね。それはペルシャの国の属国である。それからもっと後になったらアレキサンダーが征服し、それからまた後になったらローマ帝国が征服する。もうそういうふうに王というものはそれで壊れてしまってなくなっていったんですね。 けれども、この常世に続くっていうのは、そのダビデ王朝の目に見えない霊的な家、子孫から出たキリストがですね、永遠の霊的王国を作れたと、神の国ですね。そういうものを地上にももたらしたわけです。ですから、あなたの王座は永遠に固く立てられるっていうのは、あなたの後から出てくるもの、あなたの家、立つ。それはキリストの本当の王座は永遠に固く立てられたということで成就していったわけです。まあそんなふうに、ここは神殿のことも言ってるわけですね。神殿もあなたの後に出るものが建てるんだと。それとともに永遠の王座というものも建てられるということをここで、まあ言ってるということです。で、ここでもみんなですね、この8節から見たらわかりますが、私っていう神様の一人称、神様がみんな私がするのだということは繰り返し繰り返し言われているということはわかりますね。主がするんだと、最初の8節から、私があなたを取り出したのは過ぎないんだと、たくさんなる羊の群れの一人一匹の羊だったものを私が特に取り出したんだと、で共にいて敵も追い払ったと、そしてそのように安らぎも与えたと、王になったのは私がしたのだと、で家も私が建てると、永遠の家も私が建てるんだというふうに、みんな神様がなさる、こういうところが本当の聖書らしいところですね。私たちも何ができても、これ神様のおかげだと、神様の力あるいは祝福の家に与えられたことだというふうにいつも思う習慣をつけていくということですね。で、まあ、苦しいことや非常に困ったことも当然起こるわけですけれども、そういう時でもこれも神様が深い意味、計画と愛を持って、十分今にはわからないけれども、そういう意味を持ってしてくださっているというふうに、万事神がなさっているというふうにですね、受け取っていくということです。で、ここで、ダビデがですね、どうしてこのように、王としてすごい力も権力も富もあったのに、神殿を建てるということを許可しなかったのか、ここではその理由というものをはっきりは書いてないんですね。ここではむしろこちらの方、さっき言ったですね、ずっとそういうふうに仮の家、テントであっても何にも不足しなかったと、そういうことを強調されています。で、後で書かれた歴史書にはですね、別の面も書いてあります。こちらの方がより古い文書で、より根本的な点ですね。新約聖書につながる問題を書いてあるんです。で、それはどこに書いてあるかというと、よく似たことは歴代史にも書いてあるわけですね。列王記や歴代史にも書いてあるわけですけれども、そこをちょっと見てみます。旧約聖書の659ですね。歴代史の上の 22-7。659ページ、歴代史の上の 22-7 というところですね。6から22の6節ぐらいから読んでもいいですけれども、ソロモンに言った、私の子よ、私は私の神主の皆のために神殿を築く志を抱いていた。ところが主の言葉が私に望んでこう告げた、あなたは多くの血を流し大きな戦争を繰り返した。私の前で多くの血を第一に流したからには、あなたが私の名のために神殿を築くことは許されない。 見よ、あなたの子が生まれる。その子は安らぎの人である。私は周囲のすべての敵からその子を守って安らぎを与える。この安らぎを与えるっていうのは、これはヌーハっていう動詞、安らぎを与えるっていうのは一つの動詞なんですね。で、そしてそのここにソロモン、シャロモンが出てくるわけです。さっき最初に言った関連付けられるところがあるって言ったんですけども、その名前としてはより完全なノアでなくってソロモン、ソロモンっていうのはセローモーって言うんですね。発音はセローモーで、シャロームとほとんど同じなんです。ですか、ソロモンっていうのはセローモー、ヘルブライ語の発音なんですね。で、シャロムが平安平和というわけですね。で、シャロムから取ってるソロモンっていうのは、まあ、こういうふうにですね、後にできた歴代史においては、やはりこれだけではどうしてダビデのような特別な偉大な王がですね、この神殿という非常に大事な建物を建てなかったんだろうかと、そういうふうにこのサムエル記の記述だけではわからない、はっきりわからないということから、後の歴史ではもうより詳しいことが歴史書には書かれているということがわかります。はい、それでは元に帰りますが、まあ、そういうふうに、ここのところで、ダビデのように権力があってですね、そうして神殿を建てるということになると、ダビデもうっかりするとですね、この一番大事な神様の家まで全部自分がしたんだと、そういうふうな考え方にうっかり引っ張られかねないと。で、神様はあえてそのダビデがそういうふうに、傲慢にもならないように、そしてそれは急ぐ必要はないんだと。神様は何も言えなくったって大丈夫なんだという。そしてさっき言ったような真理をですね、告げるためにも、人々そのものがのところに住むんだと。そういうことのためにも、あえてダビデには任せなかった。そういうふうな意味での神様の摂理も、ここからわかるわけです。人間って何でもできてしまうとですね、何かうっかりすると神様がしてくださっての忘れがちになるものだから、そういうふうに大きな失敗を起こしたり、罪を犯したり、いろんなこう予想してないことが起こったりする、まあ、そういうことで私たちもその本当に人間、私たちは弱いものだと、限界があるということを知らされるわけですね。こういうふうに食べても、あなたは立ててはいけない、そして立てよう立てようという、まあ、人間的な気持ち、流行る気持ちを神様によって退けられたと、そういうことだったんですね。で、ダビデはその神の言葉に従ったわけです。そういうことで、ここのところは短い箇所ですけれども、いろいろなことを現代の私たちにも示しておるということですね。これからも私たちと共にいてくださって、信じる者には主がいろんな必要なことをしてくださると、そういう信じて私たちも歩みたいと思うわけです。はい、以上です。